わかると変わる。世界とつながれる多文化の街。1500人。これだけの外国籍の市民が住んでいる西尾市。5年4月1日現在。世界の仲間とつながれるこの街で、多文化共生への第一歩を踏み出してみませんか。食事をするとき、茶碗を持って食べていますか。外国では食器をテーブルに置いたまま食べるのがマナーの国もあります。ゴミは燃えるゴミや燃えないゴミ、雑ガミなどを分別して出していますか。外国では分別せずにまとめて出す国もあります。国によって当たり前は違うのです。西尾市には多くの外国人が住んでおり、旅行で訪れる観光客も増えています。普段の生活で外国人と接する機会が増え、日本では当たり前のマナーやルールなどを守らない人を見て、どうして?と感じることもあるのではないでしょうか。しかし、ルールを守らないのではなく、ただ単にルールを知らないだけかもしれません。実際に外国人と交流したり、自分自身で体験したりすると、外国のマナーやルール、文化や習慣が違うことに気づき、これまで疑問に思っていたことを解決できるきっかけになるかもしれません。多様な考え方を知ることで、日本人も外国人もお互いに暮らしやすい街になります。写真。いろいろな国の人の笑顔の写真12枚と、料理を手に持つ女性と寄り添う子供。写真終わり。まずは笑顔と挨拶から。外国人と交流したり、外国の文化を体験したりしたいと思っていても、言葉がわからないから難しい、とハードルが少し高いように感じるかもしれません。しかし、実際はそんなに難しいことではありません。笑顔と挨拶が日本人と外国人をつなぎます。16人に1人が外国人。西尾市の人口17万228人のうち、外国籍の市民は1万500人。市内人口の約 6%、16人に1人を占めています。10年前の平成25年と比べて約2倍に増加しており、外国籍の市民の人口は県内でも上位です。新型コロナウイルス感染症の影響で、令和3年から4年は減少しましたが、5年には増加傾向にあり、今後も増えていくことが予想されます。増加の大きな理由としては、西尾市や近隣自治体に製造業を中心とした働く場所が多くあることが挙げられます。交流したい人はたくさん。市は2年に、西尾市日本人市民アンケートと西尾市外国人市民アンケートを実施。外国人、日本人との交流意向を質問した結果、日本人39歳以下の約 60%、外国人の約 80% が積極的に交流したい、機会があれば交流したいと回答しています。実は、国籍の異なる人と交流したいと思っている人は多くいるのです。しかし、外国人とどのように接したらいいか、自分から話しかけてもいいのかとためらうこともあるかもしれません。国籍の異なる人と交流するのはハードルが高いと感じてしまう理由の一つは、言葉がわからなくて不安だから。しかし、お互いに理解したいという思いと笑顔があれば気持ちは十分に伝わります。挨拶と優しい日本語。街で外国人を見かけたり、家の近所で会ったりしたら、まずは笑顔でこんにちはと挨拶をしてみましょう。言葉の意味がわからない外国人にも挨拶をしたことは伝わります。相手が挨拶を返してくれると、外国語での挨拶の仕方を学ぶこともできます。日本語をある程度理解できる外国人には、優しい日本語が役立ちます。優しい日本語は、平成7年に 阪神・淡路大震災が起きた際に、多くの外国人が日本語を理解できないため必要な情報を得られず、被害を受けたことから、素早く的確に情報を伝えることを目的に考えられたものです。優しい日本語でゆっくり丁寧に話せば、外国語でなくても正しく情報を伝えることができます。優しい日本語。難しい言葉を優しい言葉に置き換えた、相手に配慮したわかりやすい日本語のこと。短く簡潔に書いたり、振り仮名や簡単な単語を使うことが特徴です。遠回しな表現や敬語は伝わりにくいため、直接的に伝えましょう。優しい日本語のコツ。ハサミの法則。は、はっきり。さ、最後まで。み、短く。表、優しい日本語の例。通常の日本語、優しい日本語の順に読み上げます。登校、学校に行く。参加費無料。参加するときお金はいりません。あなたのご出身はどちらですか？あなたはどこの国から来ましたか？月曜日は燃えるゴミの日です。月曜日は料理を作った時のゴミを出します。表終わり。人と人をつなげられる喜び。地域つながり課通訳。VT フォンさん。岩瀬めぐみさん。フォンさん、外国人市民が安心して生活できるように手続きをしたり、悩みを聞いたりします。通訳として異なる言葉や文化をつなげ、人と人をつなげられることにやりがいや喜びを感じます。私生活では、家族で出かけたり、日本人のママ友と子供を連れて遊んだりして、楽しい時間を過ごしています。西尾市に住んでいる誰もが多様性を尊重し合い、協力できる街になってほしいです。岩瀬さん、日本人の父の影響で、幼少期から日本語や日本の文化で育ちました。日本に来て、自分の居場所はここにあると感じ、日本で通訳として働くことを決めました。近所の方や日本人の夫とおしゃべりをするのが好きで、毎日新しい発見や勉強ができるのが新鮮です。外国人は日本人と同じで、一人一人に個性や価値観があります。それを理解し合い、みんなが住みやすい街になってほしいです。写真2点あります。1、バス停で外国人の案内をしている様子。2、フォンさんと岩瀬さん。写真終わり。家族のように仲良くなりたい。シンドバ住宅町内会長、渡辺マテウスはじめさん。県営シンドバ住宅には、日本人だけでなく、ブラジルやベトナム、フィリピン、ネパール出身の方が在住。町内会長として活動する中で、言葉がわからなくても笑顔で挨拶をすれば気持ちは伝わることを実感しました。国籍に関係なく家族のように仲良くなりたいと思い、8月に夏祭りを開催。邦楽やブラジルのサンバを演奏したり、バーベキューをしたりしました。住民同士の距離が縮まり、企画してよかったと嬉しく思いました。住宅のロビーにある掲示板に掃除の案内やゴミの出し方などを4カ国語で貼り出したり、外国人住民に市の情報がポルトガル語で書かれた情報誌などを届けたりしています。日本のルールや習慣を知らない外国人に情報を伝えられるだけでなく、住民も安心して暮らせていると思います。写真3点あります。1、掲示板の写真。2、夏祭りの写真。3、渡辺マテウスはじめさん。写真終わり。言葉の壁を乗り越えて。市内で暮らす外国人は、日本語を上達させようと勉強に励んでいます。また、 それを支援するために活動している方も多くいます。英語を話せなくてもいい。外国人と会話するには、英語を話せたり理解できたりしないといけないと思っていませんか？実はそうではないのです。市内の外国籍の市民数を国籍別に見ると、上位をブラジル、ベトナム、フィリピン、インドネシアなどが占めています。それらの国の公用語はポルトガル語やベトナム語などが多く、英語を公用語とする国は少ないのです。また、市内に住む外国人は日本人と話すときに英語やその他の外国語ではなく、日本語で話そうとしており、日本語の勉強をしている人も多くいます。円グラフ、国際別外国籍市民数、5年8月1日現在。ブラジル 33.4%、ベトナム 29.1%、フィリピン 14.0%、インドネシア 7.7%、ペルー 4.5%、中国 4.4%、その他 6.9%。円グラフ終わり。子どもの就学を支援。多文化ルーム希望では、5歳から18歳の不就学児への支援や、就学前の5歳児を指導するプレスクールをはじめ、様々な支援に取り組んでいます。外国にルーツを持つ子どもたちを支えたいという思いを持つ先生やボランティアが、子どもたちとの信頼関係を築いています。国際交流の場。外国人に日本語を教えてみたいと思ったら、西尾市国際交流協会に参加できます。同協会は、西尾日本語広場、日本語教室、木曜クラス、西尾っ子カラフル、交流英語の4つの部会で構成され、日本語ボランティアが外国人に日本語を教えています。外国人が日本語の勉強を頑張っているのと同じように、日本人ボランティアもどうしたら伝わりやすいかなどと工夫しているので、日本語の言葉遣いや話し方を見直すきっかけにもなります。また、抹茶体験や外国料理の試食体験などのイベントを開催し、外国文化の体験を通してお互いの理解を深めることを大切にしています。多文化ルーム希望。外国にルーツを持つ子どもたちを支える日本語ボランティアを募集中。対象、高校生以上。活動日、火曜から日曜日。場所、アクティ西尾。報酬、1回1000円程度。申し込み問い合わせ先。多文化ルーム希望へ。電話777457。月曜日を除く。ここに Facebook の QR コードがあります。西尾市国際交流協会。外国人に日本語を教えるボランティアを募集中。活動日。毎週木曜日9時30分から11時。毎週日曜日9時30分から12時。主な活動場所。総合福祉センター。年会費2000円。申し込み問い合わせ先。地域つながり課内、同協会事務局、電話652178へ。開催日に総合福祉センターでも申し込み可能。ここに Facebook の QR コードがあります。写真6点あります。西尾っ子カラフルの様子2点。1. 少女の顔写真 2. 少女2人に教える男性スタッフ西尾日本語広場の様子4点 1. 対面で書きながら話す男女 2. ホワイトボードを使って教える男性スタッフ 3. 机に向かい勉強する人たちとそれを手助けするスタッフたち 4. テキストを前に手を挙げる男性。写真終わり。お世話になった場所に恩返しを。多文化ルーム希望。あなたしやめぐみさん。定時制の高校に通いながら多文化ルーム希望でボランティアをしています。希望は外国にルーツを持つ子どもの就学支援や年長児向けのプレスクール、保護者向けの日本語教室、お楽しみ会などを行っています。小学生の頃に希望に通っていた時に、先生が優しく文化や言葉の違いを理解してくれたのをよく覚えているので、私も生徒の皆さんにそう思ってもらえるよう、相手の目線に立って考えることを心がけています。生徒の皆さんが笑顔で話しかけてくれると楽しいと感じます。写真2点あります。1、お楽しみ会で子供とじゃんけんを楽しむめぐみさん。2、イラスト入りの50音表を持つめぐみさん。写真終わり。外国語が話せなくても大丈夫。西尾市国際交流協会、三浦康子さん。月に2回から3回、ボランティアとして、西尾日本語広場で外国人に日本語を教えています。いろんな国の方と関わると、こんな考え方もあるんだ、と視野が広がるのを実感します。日本語を話せない人とコミュニケーションをとるときは、身振り手振りをつけたり、イラストを指して説明したりと、言葉以外の表現も使うことを心がけています。日本語ボランティアは、外国語が話せなくても、教えるのが好き、サポートしたい、という思いがあれば大丈夫。少しでも興味のある方は、一度見学や体験に来てみてください。写真2点あります。1、三浦康子さん。2、お抹茶をいただく3人。日本の文化に触れるイベントを5月に開催。それぞれの文化のことを話せて楽しかった。と三浦さん。写真終わり。写真、西尾日本語広場の皆さんの集合写真。写真終わり。第一歩を踏み出そう。近年、日本人も外国人も暮らしやすい街にするために、多文化共生の実現が求められています。多文化共生とは、国籍や民族などの異なる人々が文化的違いを認め合い、対等な関係を築きながら、地域社会の構成員として共に生きていくこと。多文化共生は、外国人や外国の文化などの良さを知ることができるだけでなく、自分自身や日本のことを見直すきっかけにもなります。10人いれば10通りの個性や価値観があるように、国が10あれば10通りの文化や習慣がある。違いがあって当たり前なのです。でも日本人も外国人も同じ西尾市民。日本人と外国人がお互いに暮らしやすい街にするためには、まずは相手をわかる。わかれば考え方や行動が変わる。多文化共生への第一歩はここから始まります。西尾市国際交流協会30周年記念事業、世界の仲間とつながろう。わかると変わる。日時、10月29日日曜日、10時から16時、一部は15時まで。場所、名鉄西尾駅東、駅西広場、西尾コンベンションホール。内容、外国人による10カ国の紹介ブースの設置や、世界のグルメを楽しめるキッチンカーの出展、民族衣装体験、歌やダンスステージ、ファッションショー、スピーチ発表会など。写真2点あります。1、インドネシア料理、カヤラサ店主、アスニアルさん。インドネシアで誰もが知っている日本の焼きそばのような ミーゴレンや春巻きのようなリソルなど自慢の料理を用意してお待ちしています。2. ミーゴレン。エナ、おいしい、と吹き出し。写真終わり。問い合わせ先、地域つながりかない、同協会事務局、電話652178。わかると変わる、世界とつながれる多文化の街、終わり。